憎しみを持ってる人っていうのは絶対人を受け入れてないですから、自分も受け入れてない。人っていうのは自分を受け入れる程度にしか人を受け入れられないです。自分を拒否している、さっきみたいに自分の劣等感の激しい人、これは自分を受け入れてないわけですから、そういう人は人も受け入れないです。だから自分を受け入れてない人が一生懸命子育てやったってそれもうまくいかないです。それはもう大体そうです。例えばゲッペルスとかですね、ヒトラーなんてナチスのすごい人たちいましたよ。もう本当に人類史上の最大の犯罪ですよね。ああやってユダヤ人虐殺したりなんかした、そういう人、宣伝省のお母さん調べて、お父さん調べてみると非常に経験な、ここにクリスチャンの方がいたらごめんなさい、全部そうだって言うんじゃないですか、そういう例があるというだけですから、大変経験なクリスチャンですから、どんなに立派なことを言って立派なことをやっていても無意識に問題があると、無意識に憎しみとかね、ことに、そうすると人との関係はうまくいかないんです。だけどそこに問題がなければ何とかうまくいくだろうと。それはまあ人間ですからしょっちゅう喧嘩しますよ。まあいろいろその夫婦喧嘩が始まる、親子喧嘩が始まる、いろんなことごたごたあります。だけど基本的にお互いの信頼関係ある、親子関係で言えばもう喧嘩するけど、まあいるかいないかったらこっちは、まあ、こいついた方が人生楽しいわって、ね、夫婦関係だって、まあ、いろいろごたごたするけれども、やっぱりいないと、こいついないと寂しいなっていう、そういうそのごたごたするけれどもまあっていう人間関係じゃなくなっちゃった、あっちもこっちもっていう場合は自分の中の自分が気がついてない憎しみで、これは恐ろしいんですよ。自分が気がついていれば直しようがあるけれども、自分が気がついてないですから。それからもう一つは3番目が適切な目的を持っていたと。この適切な目的っていうのがミソなんですね。やっぱりそのなんていうんですかね、こういう言葉があります。私、アメリカの言葉なんですけども、アメリカで一番尊敬されているのは大統領の中でリンカーンなんですね。そうすると例えば私はリンカーンであるという人はクレイジーと、これはもうおかしいと。私がリンカーンだったらなっていう人はノイローティック、神経症。私は私、リンカーンはリンカーン、こういう人がヘルシー、健康。つまり適切な目的を持ってるってことは自分ができることをやってる。自分は何ができるかと思ってそのやってること。ノイローゼの人ってのはそうじゃないですから、要するに自分を立派に見せるためのことをやろうとしてるわけです。だからノイローゼの定義の一つにですね、ノイローゼの人は自分ができることをしないで自分ができないことをしようとしている。やることはいっぱいあるんだけれども、それできることはいっぱいあるんだけどそれはしないで、それはできないようなことをやろうとしてる、それに執着してる。もうこんなにあんたできることあるんだからやりなさいよっていうのはこっちの方に執着してる。もうちょうどですね、いっぱいご馳走がたくさんあるのにそのご馳走を食べようとしないで、そこに出てないご馳走に執着してると。今目の前に中華料理いっぱいご馳走があると、だけどその料理は食べようとしないで、俺はインド料理が好きなんだつってインド料理を食べようとしてる。そういうのが、まあ、ノイローゼだって言うんですよ。ですから要するに幸せな人を見てみると、大体自分にできることをやってますと。で、自分にできないことに執着していないっていうか、自分にできないことをそんなにやりたいと思っていないって言うんです。幸せだから、いい人間関係があるから。だけど自分にできることをしないっていうのはもう元々が欲求不満で心が傷ついてるから、その心の傷を癒すのには敏感になったら心の傷が癒せる、まあ、これ要するに復讐性なんです。 まあ、いろんなこと人間が小さい頃から生きてきてみんな傷つきますよ。まあ、中にはもう何の傷つきもないっていう人もいるかもしれないけど、いろんな傷つく、その時についつい見返してやろうと思っちゃうんですよね。それは人間の心として自然だと思います。だからこの見返してやろうとなると、できることをしないで、これをしたら見返せると思いますから、そのことに執着しちゃう。そうするとですね、こういう人はもう本当にストレスにも弱いし、失敗にも弱いです。失敗っていうとなんか大変なことに思う人もいるかもしれないけど、失敗っていうのは単なる一つの体験ですから。例えば子供がですね、跳び箱が好きな子供が4段飛べた、で5段飛ぼうとした、飛べなかった、これは失敗ですよ。だけどもその時に跳び箱の好きな子供はどうしたら5段飛べるのかなというふうに考える。だから、ああもう俺はダメだと思わない。ところが小学校の子で自分は跳び箱5段飛べて、みんなにわーすごいって言ってもらおうと思って跳び箱5段飛ぼうとしたら飛べなかった、したらこの飛べなかったっていうことがものすごい心の傷になるわけですよ。だから跳び箱を5段飛べなかったっていうことの失敗はどのぐらい大きな意味を持っちゃうかっていうと、ある人にとってはもうどうだったねっていうふうに、その自分の努力のその励みにもなってる。ところがある人にとっては励みにならないで、はぁーって落ち込んでる。先ほどのデモステネスみたいなもんです。マケドニア撃退の演説をやってうまくいかなかった、たった一回の失敗で自殺しちゃった。ですから今あの霞が関のエリート官僚、霞が関のあのエリート、あそこで死因の1位は何だろう。死因の1位はガンです。2番目自殺です。あそこまで頑張って生きてきて、本当に気の毒ですよね。怠けていたんじゃないですから、みんな頑張って努力してるんですから、真ん中頑張って努力して、最後は人のものも取ってるわけじゃないですよ。彼ら人のものを犯罪も犯してない、怠けてんでもない。お母さんの言うことも聞いたでしょう、お父さんの言うことも先生の言うことも聞いたでしょう、全く努力して、そして最後は自殺。おそらくちょっとした失敗が答えてるんですよ。それはなぜかっていうと、生き方全体としてですね、デモステネスと同じようなもんだ。デモステネスと要するに自分のできることをやろうとする人と自分のできないことをやる。なんで自分のできないことをしようとするかっていうことです。自分のできないことをしようとするっていうのは、どっかに憎しみがあって、自分の中に怒りがあって、見返してやりたい。それはまあ人間として自然ですよね。人間の気持ちとしては、なんか傷ついたら見返してやりたいと思いますよ。バカにされたらふざけんじゃないやって思いますよ。だけどやっぱりそのなんでこんなに傷ついたのかっていうことを考えると、どっかにそこに自分の生き方の根本的な間違いがあったんじゃないか。ですから最初に言ったように、くどいようですけど、これだけこう半世紀の間に人類は進歩した。もう本当に月にまで行かれなかったのが、もう宇宙まで行かれるようになった。さっきがんって言いましたけど、がんも前はもう大変ですから、本人に知らせない、周りだけ知るっていうのはすごいこと。もう今何でもないことない。医学も進歩しました。もう所得も増えました。もう世界の中の財産どんどん増えました。だけどダメですって。だから不幸な人は自分の望みが叶ってももっともっと、決して満足しないんです。我々は今、我々って言ったら申し訳ないですけど、普通の人は1億円あったらいいなと思いますよ。だけど1億円どころか10億円もらっても、まだもっともっと、10億円だと100億円もっともっとってもない。それはなぜかっていうと、なんでそんなにもっともっとになるかと、いくらお金持っても幸せになれないっていうのは神経症なんですよ。 通の人は持てばそれで満足する。だけども神経症だともっともっと、だから適切なものを持っていないと。ですからそのサイクロジョーブハッピネスというのをで、まあ、いろいろ調べてみたと。幸せな人何のどういう共通性があるのかなと思って調べていったら、今言ったように適切な目的を持っていたと。自分にとって適切な目的ですから、林間は林間、私は私で、私は林間であるっていうのはもうそこまで来たらクレイジーです。だけどその中間にヘルシーとクレイジーとの中間に林間だったらなっていうようなことがあると。この人は自分のやれることはやらない、自分のやれないことに固執する。で幸福論にね2つあるんです。トップダウンセオリーっていうのとボトムアップセオリー。ボトムアップっていうのは下からどんどん、トップダウンっていうのは上からこう。でそのボトムアップセオリーっていうのは具体的に言うとどういうことだと、下からいくつもですから、毎日毎日いろんないいことがある。例えば給料が上がりました、たまたま買った株が上がっちゃったと、なんかいいことがあると幸せになるっていう議論だ。でトップダウンセオリーっていうのは逆です。こうですから、もともとその人が幸せになるような人だから幸せになってるんだと。でこれもいろいろ調べると今まで話した通り、実際調べてみるとトップダウンセオリーの方が正しいってことが分かる。例えばアメリカでもって女性でうつ病になった人を調べてみた。25% の人がその中の何もなくてもうつ病になっていた。で何もなくてもっていうのは周りから見ても何もないで、本人から見ればいろいろあるっていうことですよ。さっきも言ったように失敗しつつでもですね、ものすごい影響を受ける人もいれば、失敗が励みになっている人もいるわけですよ。先ほど最初にランガーさんの離婚の話しましたけども、離婚で悲劇でずっとそのまま10年経っても20年経っても苦しんでいる人もいれば、これは離婚というのは人生の再出発だというふうに思って幸せになる人もいるわけです。だから離婚したから不幸だとかなんかじゃなくて、もともとその人は離婚してもしなくても不幸だったということです。要するに、もううつ病になるというのは普通いろんな嫌なことがある。例えば親しい人がいなくなった とかですね、まあ、いろんなその人間にとって辛いことってありますよ。でそういうその例えば自分の娘が不幸になったとか、まあ、いろんな辛いことがあってそれでうつ病になるのは分かるけれども、何にもそのうつ病になった人、まあ、それからずっと前を調べていった、何かあるかなと、交通事故ってあったのかな、要するに嫌なことってのは何かあったのかなと思っていろいろ見ていくと、何の嫌なこともなくてなってる。だけど今言ったようにこの何の嫌なこともないっていうのは周りから見て何の嫌なこともないっていうだけで、本人としては周りから見てはどうでもいいこと、本人としてはものすごい傷ついてることなんでしょう。だから周りの事実が傷つけたんじゃなくて、本人が自分で自分を傷つけてる。くどいようですが、さっきも言いましたようにマケドニア撃退の演説の1回の失敗で彼は自殺してるわけ。それは霞が関のあのエリートが、いや例えば今はですよ、正社員というよりも非常に非正規社員でですね苦労している人たくさんいるんですよ。もう大変雇用問題で苦労している。で彼ら何の苦労もないですから、そういう点ではもう保証されてもうずっと年金まで全部ある。それでも生きて帰れない。そもそもうつ病っていうのはそうです。うつ病のことをですね、大企業症候群っていう人がいるんです。どういう意味かっていうと、大企業でなる人が多い。今言いましたように大変です、今とにかく雇用問題、 もういくら働いてもなかなか非正規労働でアルバイトでなかなかもう働いても働いても生活が成り立たないという人がいっぱいいるわけです。大企業でも給料はあるわ、将来クビになるしなら、もう年金もだ、それでうつ病になっているの人が多いんです。だから大企業症候群って、あるいは地方も公務員も多いです。地方公務員というのは結構給料高いですよ。で、身分保障されてますよ。それでもうつ病になる。だから外側から見て何でもないっていうことだけど、本人にとってはもう大変なことってなんです。ですから 25% の女性っていうのは何にもないのになったっていうのは、外側から見て何にもないけれども本人は何にもあることがあった。つまりどういうことが言いたいかっていうと、もうどうでもいい些細なことがものすごい答えたってことです。普通の人だったら翌日になったら忘れるようなことをものすごい自殺するほどの苦しみ。つまり外側が大変かっていうことと内側が大変かっていうことと違うんですね。人間の苦しみには2種類あります。現実の苦しみ、実際大変だっていうことがあるわけです。これは大震災なんかも実際大変でしょう。こういうのはですね、本人も大変だと思ってるけども周りも大変だと。要するにこの現実の大変苦しみっていうのはお互いの間にズレがないんです。だって例えば交通事故にあったって言って大変じゃないっていう人いないです。本人も大変だと思うし周りも大変だと。でどうしても我々人間は現実の苦しみってのはある。だけどもう一つ心の苦しみってなると、これは周りと本人とで全然違うんですよ。周りから見て何でもないようなことでも本人はものすごい死ぬほど苦しんでるんです。でこれが心の問題だ。だから心の問題だけで全て解決はつきませんよ。だけどこの現実の苦しみと心の苦しみとで、この心の苦しみの方はですね、これは自分の我々の心の拠り所その他でですね、解決できるんじゃないか。で悩んでる人の共通性ですけれども、これは、ね、これちょっとそうか言われているの時間にちょっと来てしまったので、それではですね、話が本当に中途半端で申し訳ないんですが、 5分までですよね。じゃあはいはいと、いやもしかすると、まあ、どうぞって言ってくれるかと思ったんですけどはいはいということで、これがなんか午後に質問のと時間がありますので、そこでまたお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。